太陽の下の18歳より、太陽の下の18歳をジミー・フォンタナで聴いていただきました。これは日本でもとってもヒットした曲なんだそうです。この番組でもご紹介しました、ベルギーの女優さん、ベルギー出身の女優さん、カトリーヌ・スパークの主演映画太陽の下の18歳。カトリーヌ・スパークは今もですね、今その映画を見ても可愛く、今も現在も素晴らしく素敵なんですけど、かっこいいです。ファッションとかワインとかチーズとかもうパーティーとか、その彼女がこの曲で踊っていたそのツイストのダンスですね、ダンスなんかも、あの当時の映画でしか見られなかった生活スタイルも今いやもう日本では日常のものとなっていますけれども、ヨーロッパでは1年のうち6月あたりから始まって9月の初めまでを占めるのをバカンスと言います。このバカンスばかりはなかなか日本では手に入れることができません。致し方ないことですけれども、まあいよいよ暑くなってきました。何もかも発散させたいシーズンとなってまいります。さあ夏を感じていきましょうということで、バカンスムービーのカリスマカトリーヌ・スパークの映画から3曲お届けいたします。1962年太陽の下の18歳より私のニコルをジャンニ・メチアとジミー・フォンタナ、1962年イ・モトリザーティより、太陽のバカンスをジャンニ・モランディ、そして、同じ年です、62年狂ったバカンスよりあなたの季節をトニー・デル・モナコで聞いてください。はい、太陽の下の18歳より私のニコルをジャンニ・メチアと、ジミー・フォンタナで、イ・モトリザーティ、これはモーターという意味ですけれども、太陽のバカンスをジャンニ・モランディ、そして狂ったバカンスよりあなたの季節をトニー・デル・モナコで聞いていただきました。あ、いいですね、最後のなんか本当にバカンス始まるぞか終わるぞって、そういう感じのこうね、なんかこうムードがありますけど、また太陽のバカンスのところでコリコリっていうので、よく昔ラジオをご一緒していましたライターの方がいらしたんですけど、その方が肩がコリコリとか言いながら、この歌がお気に入りの一曲だったらしいんですけれどもね、コリっていうのは要するに走れ走れ走れっていう意味なんですけれども、イタリア語ってこういうところで面白いですよね。さて、こういう曲を聴いてますと、やはりこうツイストとかチャチャチャとか、まあ、そういった、もういわゆるダンスの基本になるようなものがたくさん出てきているような、のリズムで、の音楽が出てきているような気がしますけれども、ちょっと、そんなような感じの気分で、あと2曲聴いていただきたいと思います。リトルトニーで狂ったハート、そしてミーナで月影のナポリです。はい、狂ったハートリトルトニーで聴いていただきました。そして月影のナポリ、もう皆様ご存知だと思います、ミーダで聴いていただいたわけでございます。こんな感じのビートっていうのがですね、やはり1950年の終わりから60年にかけて流行っていったわけでございます。その季節本当に何て言うんでしょう、海外のね情報とかがこう本当に自分たちの、流行の基盤っていう、そういうような感じになっておりまして、ダンスもそれからその時の生活感覚っていうのもこう非常に真似たくなったような時期なんでしょうけれども、この歌はですね、なんか西郷輝彦さんとか、それから森山加代子さんなんか歌ってるんですよ。狂ったハートをですね、西郷さん確か歌ってらしたと思いましたけれども、さてその、まあ、ミーナが歌いました月影のナポリですけれども、ナポリといえばなんかこの頃では織田裕二さんと天海祐希さんが主演なさいましたアマルフィとかっていう映画が公開されるそうですけど、まあ、世界遺産の地になっているアマルフィです。西暦850年から1200年にかけて貿易都市として栄えました。そして1920年、1930年にはイギリスの貴族の別荘地として栄えたそうでございます。アマルフィ大聖堂の大理石のそのファサードっていうか前方のあの模様は本当に綺麗です。そして青い空とマッチングしてとっても素敵なんですけど、そんなアマルフィをちょっと思い浮かべてですね、ナポレターナからアマルフィの妖精を聞いてください。ロベルト・ムーロロです。はい、アマルフィの妖精をロベルト・ムーロロの歌で聞いていただきました。いやー、やっぱりね、なんかこうだんだんちょっとバカンスがもう緩やかなこうバカンスの日々になってきましたね。こう、まあ、ツイストのこう激しい感じとはまたちょっと変わってきましたけれども、やっぱりナポリです。 先日ですね、ナポリの友達にナポリって今どんな感じってちょっとあのメールで聞いてみたらした、いや変わりはないよ、パパもママも元気だよなんて、そんなことを聞いてるんじゃなかったんですけれども、さすがにあの面白いこと言ってくれるナポリっ子だなと思います。なんかそういう今流行ってるものは何なんだろうとか、そういったちょっと情報をゲットしたいなと思ったんですけど、パパもママも元気だよ、ありがとうございましたっていう感じですよね。さて、夏ナポリあたりはやっぱり暑いです。もう一般家庭にはクーラーもないです、今でもないです。ですから日中外に出るのは、まあ、本当にあの加減していかないと頭というかやられてしまいます。野外で働いている方たちはあのホースでこう水浴びをしていたりしてましたけれども、1998年の夏、まあ、師匠のアウレリオ・フィエラとともに、ナポリのピアッツァ・コンチェルトというナポリ の内外の町で催される広場のコンサートがあるんですが、それに出ていました。バカンスシーズン、あの帰省しているナポリの人たちとか、またあるいは観光客の人たちのために催される野外コンサートで、まあ、地域と場所によりけりですけれども、広場の真ん中に大きな櫓が建てられて、そしてバンドと歌手たちとで数人で、まあ、あのコンサートが行われます。だいたい夜9時くらいから始まるんですけれども、到着するともうすでにこうあの町の道にですね、屋台が立ち並んでいて、それで人が広場中にあふれています。盆踊りの場面を想像していただくのが一番いいかなと思いますけれども、それから演奏が始まります。メインになる歌手たちのヒットソングを中心に、まあ、ナポレタワナ三昧、まあ、地域は地域なのでナポリですけど、ナポリなので、まあ、ナポレタワナ三昧ですけども、私の師匠のフィエロさんなんかもう到着がですね10時でなきゃいけないはずを、途中なんかやあの山の道に迷ったとかって言って11時になったりしました。私は一緒に乗ってたので本当にヒヤヒヤしましたけれども、その着いた時間が開演の時間っていう感じで、いつ着いても構わない、お客様も待ってる、すごいもんだと思います。そしてその女友達がですね、私の女友達の歌手がですね、その到着まで歌いつないでいるんですけれども、まあ何時間歌わせるんだって文句言ってましたけれども、それも本当に今は懐かしい思い出です。山の奥の方にある町などに行くとですね、もうあの驚くことに、ナポリの中ではあの日中裸にでもなりたいぐらいの暑さだったんですけれども、急に寒くなって毛布が欲しくなるほどのこう冷えが来るんですね。これ不思議ですね。そして、コンサートが終わると、その後、まあ、その地域の方たちから食事が振る舞われたりしますけれども、帰宅時間はだいたい午前3時から4時となるわけです。もう10年以上も前のことで、今では随分状況も変わったとも聞きますけれども、まだこういうことがあれば、今頃も各地でこうしたコンサートが開かれているはずですけれども、それでは、ナポリの、名所各所を題材にしたナポレターナを聞いていただきたいと思います。まず、聞いていただこうと思っている曲ですけれども、サンタキアラジン、そしてルーナカプレーゼ、プシレクの漁夫です。サンタキアラ寺院というのはスパッカナポリ通りにあります、ジェズー広場の横にある寺院です。14世紀に建てられたお寺で、王家をはじめナポリの貴族のお墓があります。とっても綺麗なあの回廊が有名です。1943年8月の爆撃で破壊されたナポリの町、青い海は今あるの、愛を誓った誠実な娘たちは大丈夫なのか、いいえ、もうそんなものはとっくに伝説となってないんだよ、なんていう、そういう戦争の傷跡を歌った歌です。そしてルナカプレーゼ、カプリの月、カプリはローマ帝国時代の貴族の別荘地です。温泉も出て、今でも世界の有名人たちが別荘を持っていることが、まあ、物語るほど、とにかく一級品を扱ったデザイナーズショップが立ち並ぶ美しい島です。ナポリ人でさえあのナポリとは別世界だって言ってますけれども、もう一個、聞いていただきますのはプシレコの漁夫。プシレコっていうのはナポリの言葉で、ポジリポという場所のことを言いますけれども、ナポリは、まあ、サンタルチア湾を中心にこう弧を描いたような形をしていまして、その一方の岬がベスビオ火山を、まあ抱えたっていうか、ソレントの方に行きます。そして逆側がこのポジリポというところです。この辺りは、の丘はまあ、貴族が住んでいたことで素晴らしいあの屋敷が立ち並んでますけれども、同時にマルジェリーナの港を持つ漁師町でもあります。 ナポレターナの海の場面はこの辺りを舞台にしたものが多いんですけれども、そんな歌を聴いていただこうと思って、サンタキアラ人を松本純子、私です。そしてルーナ・カプレーゾ、マリオ・マリオネ、プシレコの巨譜をブルーノ・ベントリーニで聴いてください。はい、サンタキアラ人、私松本純子で、ルーナ・カプレーゼをマリオ・マリオネ、そしてプシレコの漁夫を、ブルーノ・ベントリーニで聞いていただきました。なんか急になんか なんて言うでしょう、緩やかな感じがしてまいりましたけど、こう風がそよぐようなやはりナポリなんだなと思いますけれど、さて、次の曲もまた聞いていただきましょう。帰れソ連と、帰れソ連とを聞いていただきますけれども、帰れソ連とってどうして作られたかって皆さんよくご存知でいらっしゃいますか。なんかね、観光でいらした方はガイドさんから説明を受けたりなんかするんですけどね、1902年に、まあ文盲の人口っていうか 76% が文盲の人だったという子たちで、バッシリカータという場所があるんですけど、その地の統制に赴く76歳の首相ザナルデッリという人がいました。その人が行って新たにその統治していこうとしてるんですけれども、その行く前にですね、なんかちょっともう体の具合悪くなったら困るからとかっていうことで、休息の場としてソ連とを選びました。そして当時ソ連の市長さんだったグリエルモ・トラモンターノ、これは有名なトラモンターノホテルの社長さんでもあるんですけれども、その人が自分のホテルにですね、宿泊してもらうことにしてたんですけれども、さて、そこでですね、トラモンターノさん、そのザナルデッリさんを迎えるにあたって何をしたらいいだろうか、自分の友達のですね、作曲家と、作詞も手掛けているデックルティス兄弟というのがいます。エルネストとジャンバッティスタ、その2人に依頼して歌を作らせました。そしてそれを歓迎会で披露しようということです。ただですね、その時さすがこの時の、ソ連との市長さんだったと思いますけれども、歌詞をですね、当時そのソ連との町で一番問題になっていたのは郵便局がない、郵便局がないんだ、だから郵便局を作ってほしいということを陳情しようじゃないかということで、歌詞にその内容を載せたんですね。郵便局が欲しい欲しいって、多分そういう詩がついたんだと思います。すごいですよね。それで歓迎をして、そのザナルデッリさんに捧げた歌というふうになっておりますけれども、その2年後ですけれども、その美しい音楽にですね、その音楽は難しかったんです。例の帰れソ連という音楽でしたから、その音楽に目をつけた、音楽出版社社長のフェルディナンド・ビデリさんの提案でですね、新しい歌詞がつけられて、ナポリのピエデグリオッタ音楽祭の出品作となって、そして後世界的なナポレターナとなりました。その世界的なナポレターナとして、公表された時にはもうすでにソ連とには郵便局が完成されていたそうです。恐るべし起点と証拠を誇るナポレターナたち、トラナモンターの社長とビデリ社長の、帰れソ連という物語ということでございます。それでは帰れソ連というをクラウディオビーダで聞いてください。